どうぞ少し時間を取りましたが、この荒野の生活における民の不平不満というものがどこから出てきたのか。ですから本当に整えられてない民はですね、何からだけ音にもう耐え難いこと、耐え難くなってしまう。民はその道に耐え難くなった。そしてつぶやき不平不満を言います。そしてモーセにぶつけるんです。バリ雑言です。言いたい放題です。あげくの果ては何ですか？あなたは 私たちをなぜ一部とかの道に乗って荒野に死なせようとするんですか？なんで私みたいなものを救われたんですかというのです。救われなきゃよかった。奴隷のままで死んでいた方がよかったという、こういう言い方をするんです。どうぞ私たちに対するこれはまさに警告でありまして、どうぞこのことをしっかり私たちが受け止めなければならないと思います。兄弟たちよ、気をつけなさい。あなた方の中にはあるいは不信仰の悪い心に抱いて、生ける神から離れ去るものがあるかもしれない。あなた方の中に罪の惑わしに陥って心を固くなにするものがないように、今日という日に日々互いに励まし合いなさい。もし最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば、私たちはキリストに預かるものとなるのである。聞いたのに背いたのは誰だったか。モーセに率いられてエジプトから出ていったすべての人々ではなかったか。また40年の間神が憤られたのは誰に対してやったか。罪を犯してその屍を荒野に晒した者たちに対してではなかったか。また神が私の安息に入らせることをしないと誓われたのは誰に向かってであったか。不従順な者に向かってではなかったか。こうして彼らが入ることもできなかったのは不信仰の由であることがわかる。しかし私たち死んでいる者には安息に入ることができる。その安息に入る機会がなお残されているんだと。今日御声を聞いたならあなた方の心を固くなにしてはならないと。今読んだのはヘブル書の手紙の3章終わりから4章の初めにかけてですね。やはりこの荒野のことが警告としてヘブル書の中には出てくるのであります。さあ次に参ります。次は火の蛇のことでありますね。これは神様の速やかなこの裁きと主への警告であったと思いますね。民数記21章の6節から7節を見ますと、そこで主は火の蛇を民のうちに送られた。蛇は民を噛んだのでイスラエルの民のうち多くの者が死んだ。民はモーセのもとに行って言った。私たちは主に向かい、またあなたに向かいつぶやいて罪を犯しました。どうぞ蛇を私たちから取り去られるように主に祈ってください。モーセは民のために祈ったと言います。神様はこのような民に対して直ちに火の蛇を送られました。火の蛇というのはどういうものかと申しますと、一噛みで人を死に至らせる猛毒を持っていた蛇であります。また噛まれるとですね、火に触れるような激痛が発したと言いますね。これが火の蛇のことなんです。多くの民が裁かれ、この蛇に噛まれて死にました。たまらなくなった民はモーセに叫んだんですね。私たちは死に向かい、またあなたに向かい、つぶやいて罪を犯しました。どうぞ蛇を私たちから取り去るように祈ってくださいということですね。本当に痛い目をして初めてですね、ハッとしてですね、本心に立ち返るというこの民の姿がここにありますね。神様は罪を犯すときに必ずその罪を皆さん裁かれます。なぜですか？滅びに至らせないためなんですよ。裁きというのは愛から出てるんです。罪を犯したとしても、その罪のまま滅びに至らないように。それが裁きなんです。つぶやき、不平不満ということでありますけれども、まあ、食べ物のことからつぶやき、不平不満を言ったということ、これが罪を犯しましたというからが告白している内容です。また神様が裁かれた原因ですね。皆さんどう思われますか？つぶやきとか不平不満とかね、しょっちゅうじゃないですか。ね、 まあ、ちょっとしんどい時に言ってしまいますよね。つぶやいてしまいますよね。不平不満言ってしまいますよね。なんで神様はこんなことをですね。まあ、いいとは言いませんけども。大した罪でないと、何でもないように思われるものに対して、火の蛇を送られたのか。ただね、ここで、不平不満を言った、つぶやいたと、ご説に、民は神と申し向かい、つぶやいていったとありますけども、しかしそのつぶやきの括弧の中は、自分の贖いを否定しているんです。神様を否定し、救いを否定しているんです。そして、そこにはですね、自分たちのね、肉的な思いというものをね、いつも神様に持ち出して、これはつぶやきということでありますが、これは神様に対する反抗なんです。反逆なんですもというならば。この民は驚くべき神様の出エジプトという救いに預かりながら、神の臨在の中で優れた教えをいただきながら、またいろんなところで助けをいただきながら、その心の中がいつも反抗、反逆の思いがあったんですよね。それが罪悪になって出てるんです。神様はそこをご覧になるわけですね。神様の御心より、ね、自分の思いを貫きたいというね、そして神様に対してことごとくですね、反抗していく。それが罪悪となって現れてくるわけですよね。決して罪悪は表面的なものではないということです。人間の罪はある意味で根本的な問題なんですね。自分を貫こうとする。自分が神になって自分の思いを貫こうとする。これが神様に対する反逆となります。神様の御心に対してノーということです。それがつぶやきとなって出たわけでありますね。決して簡単なものじゃありません。民の心の中にはいつもですね、神様に対するこの反逆の思いが潜んでいたんですね。またこの不平不満というものは疫病のように伝染するんです。民全体に簡単に伝染します。そして不信というものを生み出します。それが民の性質となり、その結果さらに大きな罪を犯して大変な事態に陥ることが予測されるんですね。神様はそうならないように直ちに火の蛇を送って、この罪をそこに食い止められたんです。ある意味ですね。この蛇は不信の罪を生み出す者に確実に臨み、そして倒れた者は周囲に警告となったんです。恐れをここに与えられたんです。非常に強烈な、速やかな裁きだったんですね、この火の蛇ってのは。8節9節を言いましょう。ここには救いの手段、神様の救いの手段というのが書いてありますね。そこで主はモーセに言われた。火の蛇を作って、それを竿の上にかけなさい。すべての噛まれたものがおいで、それを見るならば生きるであろう。モーセは、青銅で一つの蛇を作り、それを竿の上にかけておいた。すべて蛇に噛まれたものは、その青銅の蛇を仰いで、見て生きた。と書いてあります。神様は、民の罪が不平不満の中でほとばし出たときに、直ちに火の蛇を食って罪を裁きなさいましたが、同時に、神様はその恐ろしい裁きを食い止める救いの手段をも備えておられたのでありますね。神様という方は決して裁きっぱなしになさいません。神様の怒りと裁きは罪ゆえに滅んでしまう人間に対する神様の愛と憐みなんです。愛と憐みゆえに民の罪を悪を裁かざるを得ない神様は悲しみ痛みながら民を打たれます。しかしその心は愛とあり見せられ、それ以上、彼らが滅びに向かうことがないように非常手段を取られたのでありますね。これが裁きなんです。皆さん、私たちが神様に裁かれるということがあるとしたとき、それを本当に愛とあり見の手段として神様が私に望んでいてくださると受け止めたいもの。へりくだりたいもんですね。